デルタフライファーマ IR セミナー。この時間は2月26日にオンラインで開催したデルタフライファーマ IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード4598東証マザーズ上場デルタフライファーマの IR 活動の一環としてお送りします。
デルタフライファーマは既存の抗がん活性物質などを一つの構成単位モジュールとして捉え、用法用量結合様式など独自のノウハウを加え組み立てを行うことにより、人での有効性と安全性のバランスを向上させた新規抗がん剤を創生します。それではご紹介しましょう。証券コード4598東証マザーズ上場デルタフライファーマ代表取締役社長の江島清さんです。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。それではよろしくお願いいたします。
江島社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず冒頭に、はい、私の方から、はい、第三四半期の決算概要と通期見通し、はい、まずは第三四半期決算の概略というところで、出てきてますけども、事業収益面につきましては日本ケミファさんとのライセンス契約によるマイルストーン収入を取得ということで1億円、これ前年同四半期と同額となりました。から事業費用につきましては開発パイプラインの臨床試験における医療機関、それから並びに症例数の増加、新たな臨床試験の準備を進めたことなどに伴って事業費用が9億3200万円、前年同期比 7.1% 増となりましたというところです。決算の概略につきましてですが、資産合計14億4100万円、前事業年度末と比較して7億1900万円減少しました。これは現金および預金が7億4700万円減少したものによるということになります。負債につきましては、7800万円ということで負債合計7800万円、前事業年度末と比較し300万円減少ということになりました。主として未払い法人税等が400万円減少したことが理由ということになります。それから、純資産合計13億6200万円、前事業年度と比較して7億1500万円減少という形です。中身としましては新株予約権の行使等により資本金及び資本剰余金がそれぞれ6100万円増加したんですけども、四半期純損失の計上により利益剰余金8億3700万円減少したものによるということになります。そして業績の推移および今後の見通しといったところでございますが、事業収益で1億円、事業費用で14億円、営業損失13億円の赤字、経常損失も13億円の赤字、純損失が13億円という格好で今期を予想ということになります。第三四半期累計期間中の事業収益といたしましては、日本ケミファさんとのライセンス契約によるマイルストーン収入を取得したことで1億円となりました。これは先ほどご説明した通り前年同四半期と同額です。なおですね、アメリカで臨床第3相試験を実施している DFP10917 や国内で臨床第2相試験を実施している DFP14323 を含め複数の抗がん剤候補化合物の臨床試験が進んでいまして、新しいパートナーさんとの提携による契約一時金等の収益も期待され、今後収益が確実になった段階で適時見通しを行いますということです。事業費用につきましては予定通りの費用推移ということで、14億円を現時点では変更予定はございませんということで、今第三四半期のところと今期の見通しでございました。そして江島社長からお話を伺いたいのは研究開発の進捗状況、まずは開発パイプライン、
はい、
このあたりよろしくお願いいたします。
佐久間さん、ありがとうございました。それでは引き続きまして開発パイプラインの概要をご説明申し上げます。6つのパイプラインで4つの臨床試験を日米で進めておりますので、その進捗を後ほど詳細にご説明申し上げます。はい、やはりいろんな抗がん剤追加次開発されてきておりますが、いまだにですね、がん患者さんがまだまだ増え続けていると、そういう状況でございまして、
は
い、
日米だとこれどうなんですか。
例えばアメリカであれば乳がんものすごく多いですし、大腸がん、肺がんも多いんですけども、前立腺がんが非常に多いと、この辺が日本とだいぶ違うところだと思います。
はい、コロナの薬剤もワクチンも、皆さん待ち望まれてますが、はい、 抗がん剤、生がん剤を待ち望んでいる患者さんも、もう数たくさんおられるということをやっぱり覚えておかないといけない、
は
い、
そうですね、ありがとうございます、その通りですね、はい、で、まあ、抗がん剤はご存じのように、手術で切除できる場合は、これはもう本当にかなりいい状況でございますが、もう全身に転移してたりしている場合は、化学療法、また放射線療法を併用してですね、治療しているのが現状です。ただ抗がん剤やはり受けたくないという患者さんもそれなりの数おられますので、はい、やはり効果と安全性のバランス改善すべき余地がありますので、弊社はそこのところにフォーカスを当てて、はい、患者さんに喜んでいただける、なんとか我慢して治療を受けていただけるような薬剤の開発を進めております。
あと社長どうですか、まあ、全体関係でお話しいただきましたけども、はい、競合っていうか、これやっぱり世界で皆さん切磋琢磨して開発してるっていうことですね、はいはい、
その通りでございますが、ただやはり一旦ある例えば肺がんでもいろんな分類がありますので、その分類のそれぞれで承認になった場合は、まだそれでもそれ以外のですね患者層がたくさんおられますので、そういうところを順番にですね、ここに示しておりますような、全世界的にもまた日本でもこういった大手が必死になって開発競争を続けております。で、まあ、弊社がそこの中に入る余地があるかといいますと、当然私どもは互角に戦えるノウハウを持っておりますので、そういう展開をしているところでございます。
ということですから、まあ、競合環境、皆さん切磋琢磨して開発されているということですね、はいはい、個別のところ DFP10917 の動きから伺いましょうか、はいはい、
皆様にも多大なご関心を持っていただいておりますし、それ以上にですね、末期の急性骨髄白血病の患者さんが待ち望んでいただけているこの薬剤をですね、何としても早く承認取りたいということでございますが、まあ、残念ながらですね、ここ2年余りかなりコロナの影響を受けまして若干遅れ気味でございますが、なんとか予定に近いところですね、承認申請できるようなところで今取り組んでいるところでございます。日本におきましてもパートナーの日本新薬さんが臨床第三相試験を始めたところでございます。
これは、DFP の10917については、急性骨髄性白血病、はい、しかも、はい、難治性、はい、あるいは再発って、これ一番治りにくいやつですよね。
もう今現状で承認になっている薬剤が全くないに等しいぐらい、はい、非常にひどい状況でございます。通常ですね、がん化学療法剤は毒性が結構強いので承認取れてるのは限られた薬剤しかないんですが、まあ、私どもの場合は非常に効果と安定性のバランスが取れたものであって、全世界的に10万人ほどの死亡者が出てしまうほどですね、ひどい疾患でございます。で、そのうちの高齢者がほとんどでございますので、この患者さん層をですね、なんとかお助けしたいということで、既存の薬剤では30% ぐらいしか全体のですね効果ありませんので、はい、その残り 70% はこの10917が市場獲得できましたらですね、そういう患者さんに問題なく使っていただけるような状況になる見通しでございます。
これ社長伺ってる話では、割と若いうちにかかったものは治ることは結構可能だと、
はいはい、
でも60歳以上ですとか、はいはい、まあ、私も60歳以上なんであれですけど再発ですとかって結構難治になっちゃうみたいですね、はい、
若い時はいろんな骨髄移植とかですね、いろんなことができますが、はい、高齢になりますとやっぱりこの副作用の強い抗がん剤そのものでかなりダメージを受けますので、なかなか現状で特に末期の急性骨髄白血病の患者さんに対してはですね、今現状で十分使用できる薬剤はまだまだない状況です。
仮に私がその急性骨髄性白血病になったとしてですよ、はい、もう副作用少なくて、はい、こう注射とかしてくれれば、はい、だんだん良くなるっていうのを絶対欲しいですよね、
はい、もうぜひですね、そういう患者さんに問題少なくですね治療を受けていただけるような、それで途中で、やめることなくですね、ずっと長期間ですね安全に QOL もいい状況で、はい、治療できるような薬剤のを目指しております。
QOL っていうのはクオリティオブライフですから、はい、まあ、生活だとか環境が非常に、はい、いいよと、
はい、
苦にならないよと、
そうですね、
こういうことですね。
いわゆる通常の生活をしながら治療を受けることができるような状況がベストな QOL の状態かと思います。
あとフェーズ2試験で、はい、半数の患者さんが完全寛解したっていうのこれ治ったってことですね、はい、寛解ってことは。いい方って考えていいですか。
いやもうこれはもう従来考えられないぐらい素晴らしいデータだと思います、
はい、そして、フェーズ3第3層試験というところに、はい、実施施設今ご紹介されてますけども、はいはい、アメリカ多いんですかこれ。
40施設の先生方をが興味持っていただいて、はい、進めていただいているところでございます。
これアメリカ患者さん多いんですよね確かね。
アメリカで承認が取れればですね、はい、当然全世界にかなりのフルスピードで広がってまいりますので、はい、まずはアメリカで承認をいただく。
そうですよね、はい、世界で年間10万人亡くなっている、はい、日本で約9000人弱お亡くなりになっている、はいはい、やっぱ世界の方が多いってことですね。
そうですね、アメリカは日本よりも3、4倍の非常に多い患者さんがおられます。
そして次のところが DFP17729 ですが、はいはい、これは末期の膵臓がんだものすごいがんだと思うんですけども、
これは今桜井様おっしゃっておられるようにですね、末期の膵臓がんの患者さんはもうもはや抗がん剤で治療するような対象の患者層ではございません。それでもですねこのような1779従来の抗がん剤と比べますとですねはるかに安全性の高い食品並みの安全性が高いものですから、はい、ぜひですねそういった患者さんにどの程度の効果があるかをトライしてみましょうということで国立がんセンター等のですね、はい、先生方がこぞってですねご関心いただいて、このコロナがかなりひどい状況の中でもですね、はい、半年ぐらいの間で症例登録が、ええ、フェーズ2の症例登録が終わりました。
これ社長これものすごいスピードだと私は思うんですがこの17729については、はい、これやっぱり皆さん興味持ってる。
その先生方は当然他に薬剤がないわけですから、はい、また末期の患者さんにはそんなに強い治療法活用できませんので、はいはい、そういった面でいわゆる食品並みですねそういったもので果たして延命効果が期待できるのかどうかというところを、はい、とにかくまずはチャレンジしてみましょうということでこういう状況になっております。
でここに今プレスリリースが出てますけども、はいはい、これ11月時点ですね、はい、症例登録が完了いたしましたと、はいはい、いうことで、はい、11月12日のプレスリリースを拝見しますと今後半年間で DFP17729 の有用性を検証し、はい、その結果次第ではこれがね難しいね独立強制法人医薬品医療機器総合機構いわゆる PMDA、
はい、
怖い PMDA で承認申請を行うことが可能か、はい、あるいはフェーズ2の準備にかかるかの判断を行いますというところになってきましたけども、はいはい、ずいぶんスピードアップして進んでるなってイメージですね、
は
い、
これは臨床試験の症例登録はもう半年ぐらいで終わりまして、はい、通常延命効果 OS という表現させていただいてるんですけども、はい、それを評価するのは大体何年もかかるんですが、ね、ただ末期の膵臓の患者さんはせいぜい6ヶ月ぐらいまで見ればですね、はい、延命効果があるかどうか分かるんじゃないかということで11月末に症例登録終わりましたので、はい、まあ、5月か6月頃には結果が判明すると思います、はい、でその結果でもって当然当局とも相談をいたしますがそれでもそこそこの効果が期待できそうであればですね次の第三層試験に入る準備をしなきゃいけませんもんですから、はい、PMDA とその辺のところを相談をあと5月6月のデータでもって相談に参るつもりでございます。
もう一回この17729戻りますが、はい、がんの周りを掃除し、はい、がんをおとなしくする、
はい、これはですねここにお示しさせていただいておりますようにがんの周りはがんがどんどん大きくなる増殖するに従ってですねがんの周りは酸性条件になっています、はい、でこの酸性をですね中和してアルカリ剤で中和してやればがんの増殖が抑えられるんじゃないかということで、はい、10年ほど前からそういう話があったんですが、臨床試験をアプローチしたのは私どもが初めてございまして、はい、ただしそういう中ですね動物の試験でもってもしっかりここにお示しさせていただいておりますようにがんの周り、はい、確かにアルカリ剤を投与することによって中和されます。でその証拠として尿とかのアルカリ化も起こりますので体液ですね、はい、そういうようなことでかなり期待を持って臨床試験を進めている状況でございます。
だから、仮説があって って、まあ、実証があって最後検証という、はい、まあ、この3段階になるんですけども、はい、仮説はもう立てました、はい、今実証もある程度やってきました、はい、で検証に入ってくるということですね、
はい、ただ検証するためには症例数をですね増やして、はい、第三相試験に入る必要性がありますが、はい、ただ状況次第ですね BMD と相談しながら、はい、いつ頃どういうような格好で承認いただけるか、ないしは臨床第三相試験の進め方をどうするかということについてご相談申し上げてお伝えと思っております。
あともう一つ、はい、これは経口投与、マウスも経口投与されてますけども、はいはい、要するに飲む薬ですよね。
はい、これはもう経口で毎日まあ、1ヶ月に1回ぐらいですねお医者さんが状況を確認しながらですね、はい、ただ毎日持って帰っていただいて服用していただけると。で安全性の高い薬剤でございますので、特に患者さんも家で自宅ですね服用される場合に大きな問題は起きないだろうということで、はい、実証試験の中でも起きておりません。
だからその注射だとか点滴だとか筋肉が腫れとかいろいろ言ってますが飲むんだから別にそういう問題は発生しない
ということ
、
はいはい、それも経口剤であってもですね、はい、副作用のあるものもありますが、はい、この場合はほとんどありません、は
い、というところが、まあ、やっぱり優しいなっていうと、早く出てきてくれないかなっていうところが、はいはい、
まあ、なんとか前に進めたいと考えているところでございます。
もう一つ社長です、はい、難治性というか末期膵臓がんを対象にしておられますが、はい、末期膵臓がんで効用あるってことは当然ながら他のがんにも応用効くってことですね、
はい、これはですね一番ハードルの高い末期の膵臓がんの患者さんが何ヶ月かでもですね、はい、延命するようであれば、はい、当然他の効能適用ですね、肺がんとかそれ以外の適用も可能性ありますので、まずは心でやってみせて広げていくつもりでおります、はい、
そしてもう一つが、DFP14323、はいはい、これもあんまり聞きたくないですけど末期の肺がん、はい、これも私倒れちゃいそうなんですけどね。
いやもう末期の肺がんと申しますとやっぱり脳転移とか骨転移とかですね、はい、かなりひどい状況の肺がんの患者さんです、
でこちらも、経口剤の薬、
はい、これも経口剤でございます。
これはどういう状況でしょうか。
はい、これはですね、また先般リリースさせた後で後ほどご説明させていただきますが、はい、既存 の肺がんでですね分子標的薬剤で効く薬剤いくつかもうすでに承認されております、はい、ただ残念なことですね、消化管の毒性が強かったりですね、それから皮膚症状かなり皮膚が全身真っ赤に腫れ上がったりするような副作用がありますので、やはり何としてもこれをモディファイできないかということで投与量を半分にしてですね、はい、ただ半分にしたら効果もかなり落ちますので、それでがんの免疫療法剤として14323というものを併用させますと、はい、結果的にはかなり延命するということが分かってきました。
免疫療法に14323を追加で使うと、はい、だいぶ効率が良くなってきた、
はい、これはがん患者さんの免疫状態が非常に良くなるということで、かなりがんの患者さんでもですね、かなり正常な格好の状態に抗がん剤を投与するということで改善されたものと考えております、
はい、ということは、まあ、効き目が高まってきた、はい、ということになってきたということですね、はい、で先ほど社長おっしゃったそのプレスリリースのところ、はいはい、これ1月31日付ですから約1ヶ月弱前の話ですね。そうですね、
はい、
これすごい難しいんですけど簡単に言うとどういうことでしょうか、
は
い、
これはですね先ほど申し上げましたようなアファチニブとかオシメルチニブフルドーズ、これ40ミリ80ミリですね、はい、これを投与しますと当然確かに延命効果かなり長いです、
はい、
ただし先ほど申し上げたような副作用が伴ってしまうということですので、私どもはこのアファチニブを半量にしましてですね、はい、それでも効果を増強できるのかどうかということを実証試験で見つけ出しましてですね、はい、ちょうどその延命効果を PFS という表現しておりますが20.6 ヶ月と半分にする前のですね、はい、ものと比べて倍ぐらい伸びてる。
そうですね、ここに書いてあるのが 11.1 ヶ月っていう数字が出てきてますけども、はい、それが 20.6 になったというふうに考えているんですね、はい、40ミリグラム使って 11.1 ヶ月、はい、併用すると20ミリで 20.6 ヶ月ということですね、
はいはい、 だからそれだけ14323のコントリビューションといいますか上乗せ効果が大きかったということで、あの一番新しいオシメルチュルムというタグリストというあの商品名で知られてますが、はい、それと同等以上ということで、あのこれに関しましてもですね、あの1779と同じようにこのようなデータが出てまいりましたので、PM デート相談させていただいてですね、当然臨床第三試験は実施するという条件でもって、はい、なんとか早期承認していただいてですね、はい、早くあのこのような困り果てた患者さんにあの投薬できるような状況にしていただきたいと考えております。
そうですね、はい、だって末期の肺がんって亡くなってる方は75,500人で、はい、患者さんはもっととてつもなく多いわけですよね、はい、そしてもう一つ社長、 DFP11207、はいはい、これは膵臓がん胃がんの手術後の再発防止、はいはい、これも重要ですよね、
はい、これもですね、やはり今あの 5PPK っていうあのこの1127と同じような薬剤があの2つ3つほどですね承認されてるんですが、やっぱりそれでもあの手術した後はあの本来はがんがないはずなんですけども、
なくなってなきゃいけないですね、
はい、ただやっぱり微小な、がんが残ってたりですね、はい、それから、再発したりする可能性がありますので、はい、そういった面で安全性の高いものでフォローアップできるというような手術した後ですね、そういう薬剤の開発を目指しております。
だって1回切れば治るんだったら別にそんなに怖い病気でもないと思うさ、あちゃこちゃ再発するからやっぱり余計に怖いですよね、がんつうのは。
膵臓がんとか胃がんの患者さんの場合はですね、かなりこれで多分大丈夫だろうと思ってってもですね、かなりの確率で再発して、はい、ないしは転移してまいりますので、そういった面で、まあ、あの半年とか1年間ぐらいこういった安全性の高い薬剤で投薬をしてみて再発が少なくなったということを立証してまいると所存でございます、
はい、そういった意味でのもう一つ安全性ということでは、この下痢がないとか白血球減らないとか、はい、血小板の毒性全くないとか、はい、休業期間、休業期間なしとはこれどういう意味になりますか。
これはですね、通常化学療法剤は例えば毒性が強いので、はい、あの2週間投与して2週間休薬するとかですね、
投与をちょっとお休みする、
はいはい、そういう必要性がなくて毎日投薬しても副作用がほとんど出ないと、はい、いうことを示した表現です。
そしてもう一つ、DFP14927 になりますね、
はいはいはい、これはですね、先ほどの一番最初の10917、これは2週間ですね、バッグを抱えて持続点滴しなきゃいけない、そういう薬剤ですので、急性骨髄白血病の患者さんはそういうような利便性の問題があったとしてもですね、とにかく長く生きたいということで、はい、全然気にならないような、
当然ですよね、薬入れますよね、
はいはいはい、ところがこのようなですね、10917を1週間に1回投与してもですね、ほとんど問題にならないような、はい、利便性の問題が少なくなるような状況にすればですね、なれば血液がんの患者さんだけなくて広く固形がんの患者さんに使っていただける。
そうですね、は
い、
これはドラッグデリバリーシステム、つまり薬品を運ぶシステムという部分ですね、はい、はいはい、
ADC と MR 抗体にですね、抗がん剤をつけて、いい成績が出たということで、何社か、はい、もうすでに承認になっておりますが、私どもは抗体の代わりにポリチェングリコールという水溶性の抗分子をつけることによってもですね、はい、ほぼ同様な期待ができるということで、今臨床試験を進めているところでございます。
だからこれ普通の考え方で、例えば患部にだけ効くとか、はい、長期間出るとか、はい、そういうイメージでいいんですか。
はい、そうですね、はい、
で、膵臓がんに効く、
はい、これは動物試験の結果ですけども、これを臨床で再現できれば許可いただけるだろうと思っております、はい、
まあ、さっきと一緒で膵臓がんに効けば他にも応用可能だということですね、はいはい、10825、はい、こちらは、
はい、これはですね、
腹水を止める、
はい、難しいタイプの非常に複雑な製剤でございますが、今胃がん、膵がん、卵巣がん、
はい、
末期の状況になりますと、お腹に水が溜まってですね、もう余命何ヶ月というような状況に陥る場合がほとんどです、
はい、
でにもかかわらず今薬剤は承認されたものは出ておりません。
これやっぱ今だと抜くしかないんですか。
そうですね、
お腹の水を腹水、
ただ3回ぐらい抜けば、はい、いろんな機能が落ちてきますし、はい、もう栄養分が全部腹水に溜まりますので、はい、体 体力がですね
痩せたりしちゃったりして、
はい、そういう面で、まあ、3ヶ月か半年ぐらいそういったお腹の水を抜いて治療する方法が現状ではありますが、それでは非常に長生きできないような状況ですので、はい、そういうことをしなくても腹水を減らして、なおかつ延命して、いただけるような薬剤の投入をということ で
私お腹出てきてますから気をつけないといけないです
いや水か谷に超えてるかだけはすぐ分かりますが、はいはい、
で社長いろいろお話を伺ってきたんですが、はいはい、まあ、パイプライン全体でまとめていただいて、はい、今後のスケジュールっていうことで拝見していきますと、はいはい、これ DFP10917 が一番早くて、はい、2023年3月期ということは、はい、まあ、これから始まる4月以降の1年間の間に申請予定と上市予定、上市っていうのは販売できるっていうことになって、
はい、近いですね。こういう予定で今のところ進めておりますが、まあ、2年先ほど申し上げましたですね、2年ほど結構コロナ感染の、はい、影響を受けましてですね、なんとか今取り戻して予定通り、ないしは予定に近いようなスケジュールで、はい、対応できたらなというふうに努力しております。
から17729については2025年3月期、
はい、
それから14323については2025年3月期までの申請で2026年3月期の上市予定、
はい、
11207については2027年3月期、はい、申請上市予定ということですか、はいはい、やっぱり10917が現実問題として申請されて上市してくると、はいはい、ようやくっていう感じですね。
それに加えて14323は場合によったらフェーズ2のデータでチャレンジして、はい、当局が了解していただいた場合は、はい、2年ほど前倒し
になる可能性があ
ります。
これ14323だと、はい、要するにこれ安全性の問題では多分クリアなんだろうなという。
安全性は全く問題ないと思います。
そういうことですよね。あとこのところですね、はいは
い、あと効果の面をですね、はい、どういうようなただ比較試験をしてかなり詳細な作用ですね、
はい、
見なきゃいけないほどの、はい、その微小な差でなくてですね、はい、かなり効果が出てますので、そういった面で検証試験は当然やるにしてもですね、はい、行うにしても今の時点で早く患者さんのために使っていただけるような状況にならないかというアプローチを今チャレンジ始めようとしているところです、
はい、社長いよいよなんか見えてきたっていう印象でよろしいですか。
はい、もういろいろとですね、株主の皆様にも多くの患者さんの皆様ですね、長くお待ちいただいて申し訳なかったかなと思いますが、はい、遠い将来ではなくてその以降はですね、はい、いわゆる投資を利益を上げながらですね、積極的にしていける状況にしたいと考えておりますので。
これ社長ね、私から見るとですね、はい、投資が減ってると不安なんですよ逆に、
はい、
投資しといてもらわないと治験は大丈夫みたいなところがあって、はいはいはい、そういう見方する投資家さんあんま多くないと思うんですけど、はい、私から見るとね、投資は減らないでっていうのが逆にあります、はいはい、
先ほど一番最初、まあ桜様にもご説明いただいてきましたですね、はい、当然研究開発投資は減っておりませんし、はい、むしろ開発が進めば進むほどですね、より投資する額が増えてまいりますので、ただそうは言ってもですね、資金調達もしなきゃいけないということで、そのバランスを取りながら、はい、今後とも前に展開を進めていきたいと思います、はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
石間さんありがとうございました。デルタフライファーマ IR セミナー、ご出演は証券コード4598東証マザーズ上場、デルタフライファーマ代表取締役社長石間清さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りしました。
デルタフライファーマ IR セミナー、この番組は証券コード4598東証マザーズ上場、デルタフライファーマの IR 活動の一環としてお送りしました。